それでは礼拝備えの賛美歌453番を歌いましょう。 ただいまより高胆節第三手術の礼拝を始めます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。ご起立いただきまして、唱詠の539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの主よ、天幕は皆をあがめさせたまえ、幾にを汚せたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは
限り
なく
感
じのもの
があるアーメン。購読文第16番57編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。我を憐れみたまえ、神よ我を憐れみたまえ、
我は
魂は
汝を
避
け
る
ところ
とする。我災いの過ぎ去るまでは
汝の翼の影を避けるところとする。
我は意図高き神に呼ばわん。
我はために全てのことを成し遂げたものを神に呼ばわん。
神は助けを天より送りて、我を飲まんとする者のそしるときに我を救いたまわん。
神はその
我が魂は群れいる獅子の中にあり、その歯は矛のごとく矢のごとく、
その舌は
神よ、願くば自らを天よりも高くし、
御栄を天地の上に上げ、
彼らは我が足を捕らえんとて網を設く、
我が魂は無駄だ、
彼らは我が前に穴を掘りたり、
しかし自らその中に陥れり、
我が心定まれり、神よ、我が心定まれり、
我へ歌いますがん、讃えますがん、
我が栄えよ、覚めよ、そうよ、ことよ、覚めよ、
我へ主の目を取りさまさん、
主よ、我へ諸々の民の中にて何時に感謝し、祖は何時の憐れみは大いにして天にまで至り、
何時の誠は雲にまで至る、
神を願わくは自らを天よりも高くし、
御栄を甘えく主の上に上げ甘え、
賛美歌271番を歌います。セカンドチューンの方です。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、皆を賛美します。今朝も健康を与えていただき、御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹ともに礼拝を捧げることできる幸いを心から感謝をいたします。すぐる一週間の信仰薄き弱き、しもべの不信仰の数々の行為を御前に懺悔をいたします。あなたの憐れみと許しとを切に恋願います。そして新しい週が少しでもあなたの御前にかなった週でありえますように、御導きを切にお願いをいたします。現在我が国では少子長寿化が進みつつあります。他方総人口の減少が始まろうとしております。経済活動は萎縮し、国全体になんとなく閉塞感が漂う、少し暗い状況になりつつあるように懸念をいたしております。失業者が増加し、学校を卒業しても就職先が決まらない、見つからない不幸な学生が多くいることに、そういうことを知り心を痛めております。未だ経験したことのない難しい問題ではありますけれども、英知を結集して世界に先駆けて解決に取り組むことができますように、それぞれの任にあたる方々にどうぞ勇気をお与えください。また私たち一人一人に耐える力と行動で示す勇気とどうぞお与えください。今週には阪神・淡路大震災から15年の忘れることのできない日を迎えます。未だ復興の努力が続けられていると聞きます。そしてその取り組みを後世のために取りまとめ保存していくことの取り組みも始まりました。不幸にも両親や肉親や、そして親しき友達を亡くされた方々も多くおられます。どうぞ主の慰め励ましを切にお願いをいたします。 聖歌隊解放委員会役員会と当教会の技のために奉仕をされるすべての会とメンバーの上に主の励ましと導きとお願いをいたします。病のためまた高齢のために苦しむ方々のために祈ります。あなたの恵みが豊かに注がれますように心からお願いを申し上げます。これらの感謝祈願を我らが主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。
アーメン。
それではお差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌の2編171番を歌います。聖書を朗読していただきます。聖書はマルコ書1章の9節から11節まで、ページは61ページです。そしてヨハネ第一の手紙5章の6節から9節までです。その後遠藤先生からあなたは私の愛すること題して説教いただきます。
その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエスがメシアであると信ずる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものを愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は虚しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。 世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信ずるものではありません。ごめんなさい、間違えましたから続き読みます。この方が水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからです。失礼しました。
あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。イエスがその宣教の始め、マルコによる福音書の中では、そのイエスがどういうふうに誕生したとか、それから、博士たちからプレゼントをもらった、そういうことは全く書かれていません。もう本当に突然のようにですね、物語がこう始まっていく、イエスについての語りが突然始まる、これがマルコによる福音書の書き出しです。そしてそのマルコによる福音書の書き出しの、とても大事なところ、バプテスマのヨハネという人がまず出てきて、そしてそのバプテスマのヨハネからイエス自身が洗礼を受ける、信仰の始まり、そしてこれからの宣教の始まりが、その洗礼であった。またその洗礼の後に、霊が下り、そして神様からの呼びかけ、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえてきた。神様が私たちに、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと直接私たちの、夢の中でも構わないと思いますし、玄関から出るとですね、神様待っててですね、おはよう、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという呼びかけがあったら、あ、それもいいかな。でもその後神様が次にこう何を言うだろう、そんなことを考えるとちょっと不安にもなります。どこに行け、そういうことを想像すると楽しくもあり、また神の呼びかけがこう近くなるような気がいたします。先日私たちの教会でしている家庭集会の中で、神の愛のことについて少し考える時間がありました。皆さんお手元の週報の後ろのページの左側の下から、2つ目のところに木津の家庭集会のことを書いておきました。そこの、12月号の、信徒の友の12月号の中に、シメオンの目、牧師の証明の後に、神の愛にこれ慣れると、読むそうですけれども、神の愛に慣れることへの戒めということを、学びました。もともとは高齢になった人たちが生きがいをどういうふうに求めて生きることができるのか、そして今のこの閉塞感の強い、僕は祈祷にもありましたけれども、閉塞感の強いこの世の中で、なんて言うんだろう、もう若い人たちが元気をなくしている今ですね、誰が声を上げるのか、誰が祈りの先頭に立つのかということで、高齢者、高齢者という言い方は変ですけれども、少なくとも様々な人生経験を積んだ人が祈りをなす、まず懺悔をし、そして神様に祈りをなす、その先導役を高齢の人、その体験のたくさんある人がなさなければならないという文章の後に、しかしながら神から与えられる夢や幻を見ることができなくするような、罠がある、それが神の愛になれることであると語られました。ちょうど一緒にいたメンバーの3人ぐらいの人がですね、この神の愛になれるというところにものすごくこう、あれ、自分は神様の愛がそばにある、神様に愛されているということに、喜びを見出していたけれども、しかし、 今はどうなんだろうか。そして神の愛に慣れていないだろうか。慣れるという言葉を調べてみると、普通の、まあ、慣例とか普通使う慣れるはたびたび経験した結果当たり前のこととして受け止めるようになるという、まあ、ことです。で、この今手法に書いてある方の慣れる、親しくなりすぎてけじめがない態度になる、慣れ慣れしくなるという言葉でありました。私たちが神の愛について親しくなっているのはいいんだけれども、しかしもう慣れ慣れしくなりすぎてけじめがなくなってはいないだろうか。神の愛に慣れ親しあまりにも慣れてしまって祈りに気持ちが入っていなかったり、閉塞感のある社会の中で神様が働いてくださっていることを忘れてはいないだろうか。そんなことを考えさせられ、そして私も神の愛、神の愛というこういうふうに前で言っていながら、自分はじゃあどうなんだろうか。確かに神は共にいると語りながら、しかし神の愛に慣れてしまっている、もうそばにいてくださるから大丈夫とあまりにも慣れ親しんで、ある意味初心を忘れている。洗礼を受けた時の、もう20年経ちましたけれども、洗礼を受けたその初めの気持ちをすっかり忘れてしまっているのではないだろうか。そんなことを考えさせられました。そしてそのことをもう少し深く考えるきっかけになった一つの詩があります。紹介させていただきたいと思います。高田敏子さんという方が書いた詩、幸せという詩です。歩き始めたばかりの坊やは歩くことで幸せ、歌を覚えたての子供は歌うことで幸せ、ミシンを習いたての子はミシンを回すだけで幸せ。そんな身近な幸せを忘れがちな大人たち、でも心の傷を治してくれるのはこれら小さな小さな幸せ。短い詩です。歩き始めたばかりの子供、高野原教会にも、子供たちがいますけれども、ちょうど5年ぐらい前に来た時にはまだよちよち歩きだった子供が、もう今は小さい子供を抱っこしたりして、歩いています。でも本当に歩き出した頃のその幸せ、自分が捕まってそして自分の足で歩けたその幸せ、歩くだけで幸せだった、歌を覚えたての子が歌うだけで幸せだった、まあ、ミシンは私できませんから分かりませんけれども、しかし大人たちはそのことを忘れてしまっている。心の傷を治してくれる、自分たちが苦しいとき悲しいとき本当に傷を負っているときに、その傷を癒してくれるのはその小さなときの喜び、歩き始めたときの感動、歌を覚え始めたときのその幸せではなかったであろうか。神の愛に慣れ、そしてまたこの子供の頃の感動を忘れてしまったとき、私たちは神の夢を見ることを忘れ、神が今も私たちのために働いてくださっていることを忘れてしまう、そんなことを感じさせられました。そしてもう一度私たちの原点、私たちが信仰者として歩む原点となった洗礼について、また洗礼にまつわることについてもう一度読み直さなければならない、そんなことを感じました。もう一度マルコによる福音書の一章の9節をご一緒に見ましょう。その頃イエスはガリアのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。冒頭に申しましたように、マルコによる福音書 マルコ福音書は、マタイやルカのような誕生の事柄、マルコにとって、ある意味 無駄なものというか必要のないものは一切省いて、本当に語りたいこと、イエスのこの福音の根幹は一体何であるか、そのことを初めからこうバシッと語る、そんな語り口であります。そしてイエスがその生涯の始まりの中で一番大事なこと、それはマルコにとっては博士たちが礼拝にやってきたことや羊飼いたちがイエスの誕生を祝ったそのことではなかった。イエスのその生涯の最も大切な出来事、それは本来は自分がこれから伝道宣教の対象として語るべき人から洗礼を受けた、人間から洗礼を受けたということ。すなわちイエスは普通の人間、人となった、人となってその信仰の儀式である洗礼をまず受けた。しかしその人間となったイエスが洗礼を受けたときに、天からの不思議な技、霊が鳩のように下る、聖霊が下る。ですからイエスが人であると同時にやはり神である、神がそのスタートの時点から共にいてくださった。神が共にいるという言葉、イマヌエルということをマタイは使っています。マルコによる福音書は神が直接そのことを語りかけた、あなたが私の愛する子、私の心にかなうものという呼びかけの言葉でイエスの始まりを表しています。ですからマルコにとってはイエスのスタート、イエスの生涯の始まり、洗礼とそして神の愛の呼びかけがある。そしてこれから描かれていくイエスの事柄、イエスの言葉、イエスの存在、イエスの活動、これらすべてが神の愛によってなされる素晴らしい活動である。福音とは良き知らせ、勝利の知らせと言いますけれども、イエスがこれからなす一つ一つの事柄すべてが神の愛によってなされていく良き知らせ、良き技である。その宣言のような形で、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そしてあなたがこれから行うすべてのことは私の心にかなう行いである。マルコによる福音書の冒頭の宣言、そしてこれからイエスが何を成していくのか、そのことを共に、そしてその御後に従いなさい、これがマルコの描こうとしていることであると思います。もう一つのヨハネの手紙、ここにはそのイエスの生涯のもう一つ大切なこと、ヨハネの第一の手紙は、神は愛なりという言葉がいくつも出てくる、神様が愛であるということを、手紙に託した、書物であります。何度も何度も神の愛ということが出てくる、その、終わりの方、この締めくくりのところに今日の文章が出てきます。ここには神の愛という言葉は出てきません。しかし神が愛であり、また私たちがその愛をより深く知るために大切な事柄、そのことがかなり象徴的、ヨハネの福音書もそうでしたけれども、かなり象徴的な言葉で表現されています。6節から、この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを明かする方です。霊は真理だからです。明かするのは三者で、霊と水と血とです。この三者は一致しています。 私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからですと、水と血と霊、まあ、霊もしくは聖霊、水と血と、霊という言葉が並んでいます。先ほどのマルコによる福音書は水、洗礼と、それから、霊が天から下るということ、神の愛をたくさん書いたこのヨハネの手紙のその言葉の中には血という言葉が込められています。三つの事柄が一致して神の愛を、まあ、表していると考えられています。水は洗礼、霊は、聖霊です。そして血は十字架と、そして、まあ、イエスの体を表しています。十字架の死を遂げるイエス、このヨハネの手紙が書かれた当時の、教会が、まあ、敵対していたグループが、いました。その人たちはイエスは肉体を取って地上に来たけれども、十字架につけられる前には、霊に、変わってしまった、だから十字架の死はあれは別に痛がっていたわけではないと、肉体を取っていたわけではないということを、まあ、言い表す仮の、体を取った加減説と言いますけれども、そのイエスの、死は肉体の死ではなかったということを、まあ、このヨハネの手紙の教会の周りにいた、一部の人たちが、まあ、強く、語ったわけです。でその人たちに対して、そうではない、イエスは水と霊だけであったのではなくて、そこには血があった、まあ、血というと少し生々しいかもしれませんけれども、人間の体を取って人の体、もしくは人となって私たちのところまで来られた、その体からイエスの血が流された、十字架のことをヨハネの手紙はその愛の根幹、水と血と霊、この三つの言葉を並べて、そしてそのマルコによる福音書では、まあ、福音書全体では書かれていますけれども、冒頭の言葉にはなっていない。しかし、イエスはその体を持って、その十字架を持って、その愛を全うされた。そのことを、ヨハネの手紙は、描いています。ですから、マルコによる福音書の内容を理解する、まあ、一つのきっかけとして、その根底の中には、血、もしくは、十字架によって流されたイエスの血のことが込められているということです。イエスの愛を考えるときに、私たちがその生涯を読み、そしてその生涯の中でたくさんの人と関わっていく、弱い人、悲しむ人とイエスは共に過ごしました。しかしその最も根幹にあるのは血、十字架であります。イエスの十字架をその愛と、語るときに、まあ、いろんな表現の仕方があると思いますけれども、最近見た、ある人の説教の中で、あ、なるほどなという文章がありました。少しかいつまんで、紹介したいと思います。イエスが愛し合いなさいと命じられました。愛って相手に与えるというイメージがありますでしょ。それはそれでいいんです。でも問題はその与え方です。自分の取り分はしっかり守っておいて、余ったものを相手に与えたって、それを愛と呼べるんだろうか。たとえほんのわずかであれ、自分自身を削って相手に差し出すことを愛というのではないか。ですから愛とは何か迷った時、あるいはどうしたら本当に相手のためになるだろうかと悩んだ時、自分の何を削るべきかを考えればうまくいくんじゃないか。例えば自分の時間、 持っている部屋、一杯のお茶、何か持っているものを削って提供する。そこに素晴らしいことがいっぱい起こる。それが神の愛し方なのではないだろうか。アダムが骨を削って一人の誰かに与え、人間と人間が成り立った。イエスは友のために命を捨てるよりも大きな愛はないと言った。時間も力もすべてを削り削り削り取って、もう何も削るものがなくなった時に、最後に命をも削って相手を生かす。これ以上の愛はないでしょう。人間関係で迷った時、相手をどうするかではなくて、自分の何を削れるか考えてみませんか。逆はダメですよ。あなたのここを少し削ってくれというのは最悪です。何かが解決することは決してありません。神が私たちを愛された。神は自分がもう全部持っていて、そして余ったものを私たちにくださったのではなかったということ。むしろ自分の息子、我が子、愛する子を罪の多い世界に送る、削る、そしてその命をも最後に捧げてしまう。十字架の愛はこの削る愛、自分を削る、己を削って、自分が持っているものを少しずつ人に分け与えていく愛である。イエスはまさにその生き方、生涯の始まりに神の愛を受け、そしてその愛は少しずつ少しずつ自分の持っているさまざまな癒しの力、祈り、最後にはその命を削り与えていった。私たちはその削ることの痛み、その愛に慣れてしまってはいないだろうか。洗礼を受けた始まりの時、神の愛をいただき、そしてその誓いを共にした私たちが、もう一度このマルコによる福音書の始まり、イエスが洗礼を受けた時、そしてそのイエスの生涯の始めから私たちのために削られていったさまざまな愛のかけら、神の似姿としての私たち、そして神を真似て生きることを余儀なくされている私たち、私たちがこの閉塞した社会の中で愛を求める人たちに何を削り、そしてその削ったところに神の愛がまた新たに私たちに備えられる、そのことを信じて今日からの一日を歩みたいと願います。お祈りします。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、イエスの洗礼の始まりの神からの言葉であります。私たちもまたこの言葉を自らに語りかけられた言葉として受け取ることができますように、私たちがイエスの御言に従い、もちろんその歩みは遅い歩みであったり、愛の分け方は少ないものであったりするかもしれません。しかしながら、あなたがその御子の命を私たちに与えてくださったように、私たちもまた隣人に自らの命を分け与え、また共に生かし合うその歩みをなすことができますように導いてください。何よりもそのことによって神の愛を見失っている人たちが神の愛を見出し、またその愛を隣人に分かち合う、そのような社会を少しずつ回復していくことができますように導いてください。そして 絶望の中にある人が今日からまた生きようという希望をどうか得て力強く歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌181番を歌います。お差し支えの方はどうぞお立ちください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天にいらっしゃいます神様、今日もここに皆集って礼拝に集うことができることを感謝いたします。また来たるこの週1週間あなたと共に歩めますようにお導きください。今捧げましたものは私たちの感謝と献身の印としてお受け取りください。この小さな祈りと感謝を主イエスキリストの御名のもとにお捧げいたします。
アーメン。
今日新しく来られた方の紹介、それから今週誕生日を迎える方を覚えて共に祈りたいと思います。申し訳ありませんが、そこで、その場で立って、いただければと思います。和田由美さん、ようこそようこそお越しくださいました。また、ぜひお越しください、はい、それから今週の誕生者、松下英子さんが1月10日、それから鍋島幸男さんが1月の、13日です。で覚えて祈りたいと思います。神様、ケアする兄弟姉妹、松下英子さん、鍋島幸男さんがその尊い命をあなたよりいただいた、そのことを覚えて今祈りを合わせております。どうかあなたがこの二人の歩みをしっかりと守り支え導いてください。特にその信仰の歩みがあなたの豊かな祝福と守りのうちにありますように導いてください。お二人のそれぞれの歩みの中で苦しい時、悲しい時にあなたが共にいて、そしてあなたの愛を持ってまた今日からの一日一日を歩んでいくことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
松下英子さん、前の方にいらっしゃいます。おめでとうございます。それから後ろ、こちらに鍋島さん、ありがとうございます。
じゃあ、牧歌報告をお手元の週報に基づいて報告をさせていただきます。まず本日の集会でありますけれども、この後コーヒーアワー、聖歌隊の練習、開放委員会、1時からはですね、役員会がございます。覚えてください。サイドのページに移りまして、今週の集会でありますけれども、聖書講座、これ13日の10時30分からございます。ピーターパンの礼拝が13日水曜日の1時30分となっておりますけれども、12時30分というふうに訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。晩祷会は13日の7時からであります。ひまわりグループ、延長保育は14日の9時から。街道清掃、そこに書いております4名の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。同志社京田辺聖書集会が16日の土曜日、午後1時30分からございます。覚えてください。それから遠藤先生の予定ですけども、14日木曜日の午後2時からがですね、面会日になっておりますので、どうぞご利用いただきたいと思います。次週の私立礼拝でありますけども、1月17日高端節第4主日でありますけども、説教は斉藤千鶴子伝道師であります。憐れみの神は私たちと共にということで予定をいたしておりますので、ご出席をお願いいたします。礼拝後の集会でありますけども、CS の教師会、街道建築準備委員会が予定されております。それから集会行事の予定でありますけども、ピーターパンのお昼ご飯が1月22日金曜日、11時30分からというふうになっております。それからひまわりグループの説明会が1月23日、10時からでございます。学園前の家庭集会は1月26日からであり、26日でありますけれども、そこに三浦さん宅と書いてありますけれども、三好さん宅に変更になりますので、ご承知をいただきたいと思います。他に何でしょう。以上であります。どうぞ前後左右の方とグリーティングをよろしくお願いいたします。 それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、こいつを見ました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.